Yokohama Nankomo Shiroikoto Labo Podcast.
Yokohama Nankomo Shiroikoto Labo. 最近気になることが iBooks オーサーのアキビオンです。
最近気になることがカメラコネクションキットの、ジミーです。
このポッドキャスト今日もこの2人でお届けします。しばらくの間お付き合いよろしくお願いします。じゃあね、 iBook 操作の話を、はいはい、します、はい、iBook 操作って何かっていうと、
はい、聞いたことありません、はい、
1月19日に Apple が発表した、うんうん、無料の電子書籍作成ソフト。
電子書籍作成ソフト、うん、電子書籍作成ソフト、うん、要は自炊、あの
自炊じゃないよ、あの公開もできるから。
自炊を作成支援するってこと？
違う違う、自炊、自炊ってあのあれでしょ、コピーしてやるでしょ。
あ、じゃなくてあの本をガスッと切って、
そうそうそう、それじゃないよ、自分で作るんだよ。
ほう、
本を、いろんなテキストとか画像とか集めてさ。
ああ、なるほどね、はいはい、
うん、
本当の本を作るって感じですね。
そう、電子書籍をね。
なるほど、はいはい、
でそれはね、一応 Mac 専用ソフト、しかもライオン以上じゃないと使えない、
ライオン以上じゃないと、
うん、で電子書籍っていろいろ種類があると思うんだけども、
はいはいはい、
まあ、PDF で公開しているのを、うん、まあなんだろうな、iPad でも読めるから、うんうんうん、そうすればそれも電子書籍といえば電子書籍なんだけども、
あ、はいはいはい、
あの今の電子書籍の、まあ、フォーマットがあって、
はいはいはい、
EPUB っていう形式があるのね。それだと、うん、まあ、いろんなアプリが対応してるし、うん、まあ、書籍として縦書きにもできたり、うん、Ruby にも対応してたりとか、はいはいはい、そういうのフリーのフォーマットで、ほうほうほう、どんなアプリでもそれが使えるわけ、
はいはいはい、
っていうのと、あのただの、iPhone とか iPad 用のアプリとして出てるやつあるでしょ。アプリとして買える電子書籍、いろんな書籍の形があるんだけど、
うんうんうん、
この iBooks オーサーっていうのはその中でも、うん、あの iBooks っていうアプリがあって、
はいはい、
あの iPad と iPhone の中で、うん、はいはい、そこから買える、はい、iBooks ストアってあるんだけど、うんうんうん、そこから買える、うん、電子書籍を作るアプリと。
あ、なるほどね。
で、一応 Apple が出してる、はい、Pages っていう、
あ、はい、あ
のワープロっていうか、はいはい、レイアウトソフトがあって、はい、それは EPUB に対応してるのね。
おお、なるほど、はい、
だからそういうのがあって、あえて iBooks オーサーを出してきたっていうのは、
うん、
ここはポイントなの。
あ、
うん、で、Pages は EPUB 出力ができるんだよね、
うんうんうん、
なんだけど、Pages は1700円、まあ、安いっちゃ安いんだよね、
うんうんうん、
最新の Apple 買えば無料で最新版がついてくるから、
はい、
で iBooks オーサーの基本的なところは、
うんうん、
iPad 専用のファイルしか作れない。
しか作れない、
うん、iPad 専用の iBooks 形式の。
ああ、なるほど、はいはいはい。
iPhone では読めないんだよ、 iPad で。
あ、そうなんだ。
iPad だけでしかiPad 用にしか作れないから。
すごいな、うん、うん、はい。
あとね、できないことだけ言っちゃうと、
はいはい、
縦書きができないね。
ああ、日本語の書籍みたいな縦書きができない、
うん、あとは、左側からめくる
とか、
まあ、漫画、ああ、文庫本みたいな、
はいはいはい、
あの左から右にこうめくるのが、
はいはいはい、
まあ、できない。
な、
英語の横書きのしかできないね、
はいはいはい、
で iBooks オーサーで作った電子書籍は、
うん、
iBooks ストアで、売ることができる、配布することができます、
うんうんうん、
で無料で配布もできるし、うん、一応有料でも、
うん
うん、でこれが Apple ID に紐づくんです。
ほうほうほう。
Apple ID を一遍登録しないといけないのね。
なるほど。
でこれはね、iPhone アプリとかとも同じなんだけども、
うんうん、
無料で公開しますよっていう風に登録しちゃったらもうずっと無料でしか公開できない。
おお、
なんか有料のアプリとかもそうなんだけど、うんうんうんうん、公開したいと思ったらそれ専用のあの Apple ID でやんなきゃいけないね。ただまあ日本で電子書籍売るときには、 ISBN コードっていうのは本にはつけなきゃいけないから、それを登録しなくちゃいけないんじゃないかなって、お金かかると思う。そこちょっとまだ調べ中なんだけど、多分やんないといけないと思う、っていうものなんだよね。でね、そのもうアップルが1月19日にそういうイベントをやるよって言った時に、去年の終わり頃に、ハイパーカードみたいなのが出んじゃないかって、
あ、
昔の古い懐かしいアップルユーザーにはね、
ハイパーカード、
アプリが作れる、そういうなんだろうな、プログラミングしなくてもただアイコンとか並べていくって簡単なコード書くだけで作れるハイパーカードみたいな、アプリ作成ツールみたいなのが出るんじゃないかっていう話があったんだよね。
なるほどなるほど。
それはすごい期待、もう今後も、今後も期待したいんだけども、
いいじゃない、
まあ今の時代、まあ、電子書籍が先かなと、軽い気持ちで、
なるほど、
そこ出しとけっていう多分アップルの戦略だと思って、俺としては今後ハイパーカードみたいなやつが出るのを期待してるかなっていうふうに思います。
なるほど。
ということで iBooks オーサーの紹介は以上かな、気になることで、ちょっと使ってみたんだけど、アップルのあのページズとかキーノートとか使ってる人だったらすぐに使える。
いや僕ちょっとそれで気になったのは、売る有料で配布するときって今最低価格って85円じゃないですか。昔105円だったのが多分為替レートが円高になったんで、下がって85円になったんだなというのは分かるんですけど、一律85円からのスタートで、そこから上の1000円以上は1700円だったり1600円だったりとか適当な値段ついてても、85円からしかスタートできないのかなと。例えば15円とか10円とかどうなんだろうなっていう。
そうなんじゃないの、
基本1ドルからなんでしょうね、
あとね、俺 iBooks で購入したことがないんだけど、アプリと値段違うかも。アプリじゃないから。
ああ、なるほどね。まあそんな感じ
ですね。そんなことですね。
はい。
でジミ君の、あの気になること、
はい、カメラコネクションキットということで、先日ですね、何の気なしにこうペロペロっとこうネットを見ていましたらですね、ベストワン社製のですね、iPad、iPad 2対応5、プラス1 in 1 もう英語と日本語混ざってくるのカメラコネクションキット、要はですね iPad のケツ の、 あのコネクションのところにボコッと刺すとですね、例えばのメモリーですね、メモリースティック、SD カード、マイクロ SD といったものが刺せる、ポートというか、空きスロットがあって、それで、そこに差し込んで例えば画像データとか動画データとかいうのを iPad に直接取り込めると、
あのカメラで撮った、あのコンパクトデジカメとかそういうので撮ったやつを、SD カード経由で取り込めたり
とかするっていう。
動画も取り込めるの？
動画も要は、なんだっけ、iPad じゃなくて Apple のフォーマットとして 3GP じゃないか、なんだっけ
3GP、
MPEG4 か、MP4 形式にデジカメもしくは動画 の、 そのカメラが勝手に変換してくれるというか、その形式で保存してくれるタイプのやつであれば、
そうかそうか、
直接取り込めると。
なるほどなるほど、
でこれのすごいところには、SD も要はそのメモリスティックと USB を、切り替えるですね、スイッチみたいなのがこうちょっとついてましてですね、
ついてるね、
ついてるね、あのね、ポッドキャストだから実物を見せできないのは残念なんですけど、
じゃあ写真後で撮る、
でこれがですねポチッと入れ替えて、でここにこう USB のスロットがあるんだけども、
ポートね、
ポートがあるんだけど、それでやると、例えば USB 経由で、その先にデジカメがもしくっついてたとすると、その場合でもデータが読み取れる。
分かった分かった、俺さ、あのアップル純正のコネクションキット持ってるんだけどさ、それは2個別々になってるのが1個になってて、しかも SD カードだけじゃなくてマイクロ SD とか、そういうのもさせる、
メモリスティックも
させるってことなんだよね。
そうそうそう、だ両方、要は取り込めるっていうのが、まあいいなと、で、これをまあそんなに必要ないかなとは思ってはいたんだけども、でもやっぱりちょっと SD を1回 パソコンに読み取ってから、うんうん、読み取ったやつを、うん、要はフォルダを作っておいて、うん、同期させないと、うん、もうその何つうの iPad なり iPhone なりにっていうのができないのは
まあまあね、
めんどくさいなと。で究極言ってしまえば、うん、じゃあデジカメからメモリを抜き取ることもめんどくさいやつもいるんじゃ
ね
えかと。あ、
そうだね。
そしたらもう横をペコッと上げて USB のケーブルだけブスッと出してブスッと出してでやればできるんじゃないかと。
あ、なるほどね。
でなんかいろいろレポートを見ていたら、うん、スマホで撮った画像的なやつは、うん、なかなか取り込めないのかなと。なんか機種に依存するらしいんだけど、まあ、あんまり成功してないみたいな。
スマホに直接接続した時にってことじゃないの？
そうそうそうそう。
あ、だからスマホが認識されない。
そうそうそう。
ってことなんだよね。
だからスマホから例えばそのメモリーカード抜き取っておいてっていうんだといいんだけど、うんうん、スマホからメモリーカード抜き取るときって大体バッテリーも外さなきゃいけないような、
うんうんうん、
あの機種が多いので。
そうだよね、
うんうん、
俺のやつもそうだ、う
ん、俺の使ってるメディアスとかも電源落とさなきゃいけないんで、うん、そんなめんどくせえんだったらっていうことなので、うんうん、まあスマホでやる人はあんまりいないと思うけど、
うんうんうん、
まあそういうので、
うん、
で何がすごいって、
うん、まだある。
アップル社の純正のやつは、うん、確か USB なら USB で一つのコネクタ、
うん、
で、SD なら SD カードのコネクタと、うん、2個に分かれてて、うん、確か2000円ちょっとでしょ。
そうそうそう、
ね、
うん、
この、ベスト1社、うん、iPad、iPad 2対応、うん、5 plus 1 in 1、うん、カメラコネクションギター、
うんうん、
なんとですね、うん、僕が買ったかかった時の価格で、うん、880円。
おお、安いね。あ、じゃあそれなら買ってもいい。
しかも確かね、アマゾンプライムのあれなので、うん、送料もタダと。
ああ、そうかそうか。
で買ってしまいましたね。お前
それだったら買っとけっていう気持ちは。あ、使わないかもしれないけど
っていうのは。そうそう、とりあえず買っとけと。
まあまあ分かる気はする、
うんうん、というので買いました。でこれはまあ写真も載せるという意味でですね、うんうんうん、後日ブログに書きますので、
あ、本当、
いつに載るかっていうのは期待してるので待っていただけるとありがたいです。
あ、
はい、
俺ね、一つ気になるのはね、うん、アップル純正 の、 そのカメラコネクションキット買ったのなんでかっていうと、うん、俺 SD カードの方がいらないんだよね、
うん、
USB の方がいるのよ。で何にしたいかって言ったらミディキーボードを接続したかったわけ。
してるしてる。
こいつがミディ、うん、キーボードに接続対応してんのかなってところが気になる。対応
してると思いますよ。
してんだ。本当。それ対応してんならいいね。
確かね、なんかそういう書き込みがあった気がする。
本当、
うん。だから、うん、今日収録する時点で、うん、持ってきてって言おうと思ったんだけど、
うんうんうん、
あ、まあ、ちょっと荷物も増えるのもあれかなと思って。
まあね、
うん、
まあ、そういう情報があるんなら、うん、いいんじゃないの。
うん、で残念ながら今現時点でですね、うん、僕が買った時は880円の送料無料だったんですが、920円に値上がりしてます。
あ、そう。アマゾンのそういうのってさ、うん、生ものだよね。
やば、えらいこと生ものです
ね。直でしょ。
直直。
だって俺もさ、iPhone の、まあ、のバンパーでさ、
あ、はいはいはい、
すごい安いのを適当に探してた時に、ね、赤色は980円なんだけど、
うんうん、
黒は880円、
うん、ああ、そういうのよくある、あったのよ。あるある。
ほんで、あ、まあ、とりあえず赤買っといてみようと思って、うんうんうん、買って、あ、やっぱこれいいからこれの黒が欲しいと思って、うんうん、黒探したら980円になってる。
あ、何なんだろうな、このジャパネット高田的なこの商売チックの感じですね。
すごいよね。売れてるなと思ったらピッて上げんだよね。
素晴らしい。
ほいで買っつうのはとりあえずそれは買っちゃったんだろうね。じゃあまあまあ、
ええ、
気になることは、
気になることはそんなことですね。
そんなところですか。
はい、
じゃあ、ということで、このポッドキャストすごい久しぶりの収録なんだけど、
本当に久しぶりですね。ね、
あのね、2人で同じ場所で撮ってんだけど、うん、いつもの公園なんだけど、
うん、前回撮った時夏でしたね。
暑かったよね。
暑かった、
うん、
汗かきながらやつ、
うん、
で
今は
もう寒くて
さ、
ガチガチ言うぐらいの、う
ん、風がね、木枯らし吹いてんだよね。
ね、びっくりしましたね、
うん。であれはな、夏でしょ、うん、で俺ね、
その後一回撮ってますね。そ
う、俺撮ったの、ここらで一つ出しとかなきゃって言って、
うんうんうん、
あれは iPhone4S が出る前に、うんうん、まあ違う、 iOS5 が出る前に、
うん、
まあ、やっとくべきことみたいな、
あ、そうだそうだ、
iPhone3GS ユーザーがやっとくべきことみたいなやつで書いてたんだけど、あの頃喋ってたのが、ね、なんだっけな、iPhone4S が出る2週間ぐらい前、
うん、
だよね、
うん、
だったんだけど、まだあの時ね iPhone5 って言ってんの俺。
あ、そうそうそうそうそうそうそう、
世の中まだ5だと思ってたの、その頃。それで開けてみたら
4S だって。
でみんなちょっとしょんぼりしちゃった。そうそうそう、株価下がったりして、
みたいな
株価下がったりしてて、うん、
そうですね、そう言われてみればそうですね、うん、
そうなの、うん、で、まあ、iPhone4S をその後買って、うん、まあ、俺はなんだろうな、その時には自分の心の中では、このデザインで良かったなと思って、うんうんうん、4のデザイン引き継いだデザインで良かったなと思って、 あ、はいはいはい、あの5出る、来年出る、今年か、今年のまたあの頃か、うんうん、10月ぐらいかな、うんうん、出るっていう話の5のデザインを、まあ、手にするかもしれないけど 4S で良かったなとは思ってて、これこの筐体のデザインの iPhone、うん、
なかなかいいですね、
持てて良かったなと思ってんの、うんうん、裏面がね黒くてまだ、
うんうん、ああそこそこそこそこ
ガラスで、うんうん、
いやでほら前回夏にやった時には、うん、もうあのガラスが割れてて、
ああ宇治美くんのね、
そうそうそうそう、で
iPhone3GS
がもうで、しばらくしたら今度はもうネットワーク認識せずにもうずっと圏外になって、ニッチもサッチもいかない状態でもうこんなの捨ててやるって。
その時って結局、うん、iPod タッチ的な使い方しかできなかったってこと、 Wi-Fi で、
Wi-Fi、 そう Wi-Fi しかできなかったんで、
よく持ってたねそういうのね、
本当に頭来たから、もうなんか Wi-Fi ルーター買ってやろうかなと思うぐらいの勢いだったんだけど、いやまあ待って、
頑張ってたね、
うん、でそしたらなんかツイッターをちょろっと久しぶりに見たら、うん、アギオが、うん、この時期なんだっけ、ね、違う、あのキャンペーンがどうのこうので、こんなのこんな機会に恵まれて、うん、まあ、僕の周りで、なんだ機種変更しそうなやつはジミ君だけだっていうのを見て、うん、あっと思って
簡単に言う、ちゃんと説明すると、iPhone3GS ユーザーで、うん、まだ分割が残ってる人で iPhone4S に機種変すれば、その残りの機種変、あ違う、分割
手数料、
分割費用がチャラになるっていうキャンペーンがあって、それでも大概俺も分割で買ってないしさ、一括で買ってたから関係ないし、分割残ってる人なんてそういないわと思ってたら一人いたなと思って
さ、
うんうん、
俺だ、
そうそうそうそう、
私です、
聞いてたからさその時ね、うんうんうん、それでそれをなんか俺がつぶやいて、うん、多分アットつけてジミ君の名前にしてたから、
ああ
多分言えたんだと思うんだけど、ずいぶん後に、
う
ん、それのリプライがあって、
そうだそうだ、
うん、でそうだよって話で、
そうそうそうそう、いやね仕事が忙しくてねツイッター見るどこの話じゃなかった
っ、ね、1ヶ月以上経ってなかったかなあれ、
うん、で振ってみたらなんかそんなのが来てて、うんうん、ふーんと思ってたんだけど、ふーんふーんじゃない、ふーんじゃないと思って、
いくらぐらい得してんの、
いやー分かんない、もうとにかく気にしてなかったから、でも半年以上は多分残ってたので、うん、月2000円ぐらいでしょ、うん、だから多分1万円ちょっとぐらい、
すごいね、
うん、よかったな、
払い終わってた人は6000円引いてくれたの、そういうのもあったの、
一応、ああじゃあ分割手数料 何ヶ月か分かは多分儲かってるはず、
うんうんうん、
儲かってる、うん、助かってるはずですね、
うん、そうだよね、うん、で今はさ、まあ、ちょっと話それを置いとくとさ、うん、置いとかせてもらうと、
はいはい、
もっと変なのがあって、うん、iPhone4 を持ってる人たちは不公平じゃないかって話でさ、
ですね、
iPhone4S に変えても何もないから、うん、ただ今なんかソフトバンクがやってるのはさ、うん、面白いので、自分の持ってる iPhone4S から iPhone、うん、iPhone4 から iPhone4S に乗り換えて、うん、その残った iPhone4 を家族の誰かに機種変っていうか使わせたら、うん、0円から使える通信費用
ほう
っていうキャンペーンやってんの、
0円って言って初回0円だけじゃないですか、
うん、ある程度 そのパケット通信量まで、うん、最低ラインが0円、うん、
へえ、
なんだっていうのがで、そういうちょっと変なキャンペーンやって、
変ですな、
うん、
どうせなら機種変差し上げる、
うん、
うん、いやだからそんなキャンペーンがあるっていうのを全然知らずに、うん、っていうかむしろ仕事忙しくてテレビも見てないし、うんうんうん、ネットも見てないしっていう状況だったから、うん、 あのでね、その時期にね、確かね、iPad もね、うん、iPad 2なんだけど、うん、iPad 2も壊れたんですよね。
ああ、そうなの。
また県外で、
よく壊れんな。
iPad 2に関してはね、
まあ、いろんなとこ持ってってるからかね。
iPad 2に関してはもうこれ3枚目ですからね。
うん、ああ、そういうことか。う
ん、買った時で1枚目が調子悪くなって2枚目が来て、で2枚目が来た時もまた調子悪くなって、今度3枚目だからね。
前で数えるのはね、iPad
前らしいですよ。2は前らしい。
あ、そうなんだ。薄いからね。うん、
だからあれですよ、もうでふっと家の中見渡したら、うちの母親も iPhone4 だし、うん、3GS も持ってるし、うん、4S にしたし、うん、iPad1 もあるし、うん、iPad2 もあるし、うん、ふっと見渡したら、うん、家の各部屋に、うん、のコンセントからあの充電するためのコネクターがこうビュービュービュービュー伸びてるっていう状況。
あ、そうなんだ。
あまりにも物が、
うん、じゃあ今はとりあえずめでたく iPhone 4S なんだ。
4S と、うん、ちゃんと動く iPad 2が。
あよかったね、
うん、しかもですね、うん、あの iPhone 4S、うん、まあ、ブログ読んでる人は知ってるかもしれませんけど、うん、保護カバーの、うん、についている、保護シールが剥がせないで有名なジミーですけれども、うん、ご多分に漏れずですね、うん、今回 iPhone 4S に関してですね、うん、フロントっていうか前面のパネルに保護シートを貼ったんですが、うん、保護シートの上に貼ってある保護シールが、うん、やっぱり剥がせないで、そのままついたまま気泡バリバリになってるという。
じゃあさ、うん、あれなんじゃないの、車の最初に買った時についてくる、うん、新車買った時のシートのなんかついてんじゃん、
あのビニール
ね、ビニール、うん、最近ついてないような気もするけどな、うん、あれも
剥がせません。もちろんあのパソコンの中についてくるあのビニールとか、うんうん、あと最近の液晶テレビを買ってくる時のビニール、うん、もう当然剥がせませんから。
あんまあれ綺麗じゃない。そうなんだ。まあ、最初はいいけどね、
剥がれてる時はもうあのなんかセロテープつけてピッて貼ってやろうかなっていうぐらいな感じの、うん、余計シール跡が残るんだよね。
なるほどね、
はい。
それでは、今日のポッドキャストこれで終わりにしようと思います。次回のポッドキャストお楽しみに。アキビョンでした。
ジミーでした。
さよなら。
さよなら。Podcast.